こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。橋爪大三郎初めての構造主義は、講談社現代新書から1988年に刊行された構造主義とその思想史的地を解説する入門書である。中心に置かれるのは文化人類学者クロード・レヴィストロースであり、親族関係、婚姻規則、神話の分析を通じて個々の人間の意図や出来事の背後にある関係の仕組みをどう捉えるかが示される。ただし本書は人物紹介にとどまらない。ソシュールの言語学、モースの贈与論、さらに数学幾何学に連なる発想をたどり、構造という考え方がどこから来たのかを説明する。構造主義が近代的な主体感や進歩史観を相対化し、モダニズムからポスト構造主義へ向かう議論に何をもたらしたのかも扱う。初学者向けの平面な構成を取りながら、思想を単なる流行語として消費せず、その方法と限界を考えるための見取り図を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、構造を実体ではなく関係の配置として捉える本書の出発点は、構造主義を目に見えないものの正体を探す思想としてではなく、要素同士の関係、差異、交換の規則を読む方法として理解する点にある。ある慣習や神話をその内容だけから説明しようとすれば、個別の歴史、作者の意図、民族の性格へ議論が寄りやすい。これに対して構造主義は複数の事例を比較し、何が対立し何が交換され、どのような変換によって別の形になるかを見る。重要なのは、要素が単独で備える意味より体系内で占める位置である。この視点はソシュール言語学の語の意味が他の語との差異によって成り立つという発想と深く結びつく。本書はこの言語学的な見方を足場に、文化もまた記号と関係の変遷として分析できることを示す。構造は当事者が意識して作る設計図とは限らない。むしろ人々が自然なものとして行っている分類や規則に反復可能な秩序を見出すところに構造主義の特徴がある。したがって読者は、構造を硬直した枠組みと誤解せず、異なる現象を比較可能にする分析上の資格として受け取る必要がある。次に、レヴィストロースの親族研究が示す交換と禁止の論理。レヴィストロースを構造主義の旗手として位置づける本書では、親族研究が中心的な例となる。婚姻や親族呼称は家族内部の感情や血縁の事実だけで完結するものではない。誰と結婚してよいか、誰との婚姻が禁じられるかという規則は集団同士を結び、女性の交換を含む相互関係の網目を作る。ここで重要な論点として扱われるのがインセストタブーである。それは単なる生物学的本能の表現ではなく、近親婚を禁じることで集団の外部との関係を要請する制度的契機として考えられる。本書はこの問題を通じて自然と文化の境界を考えさせる。普遍的に見られる禁止が社会ごとに異なる婚姻規則や交換の仕組みを生むためである。またモースの贈与論は、物のやり取りが経済的取引だけでなく、返礼の義務や社会関係を伴うことを示した点で参照される。レヴィストロースの分析は、親族制度を雑多な慣習の集積としてでなく、交換対立連結の規則から読もうとした。この具体例により、本書は抽象的に見えがちな構造主義を社会制度を分析する実践的な方法として理解させる。さらに、神話を内容ではなく変換される関係の網として読む。本書はレヴィストロースの神話研究、構造主義の方法が最も鮮やかに現れる領域として紹介する。神話を読む際、通常は登場人物の行為、教訓、宗教的意味、物語の起源を問いたくなる。しかし、構造主義的な分析では、一つの決定版テキストを確定することよりも、異なる地域や集団に伝わる移動、反復、逆転に注目する。生と死、自然と文化、過剰と欠如といった対立がどのように組み合わされ、別の神話ではどの要素が入れ替わるのかを追うのである。このため神話は固定された作者の作品というより、複数の語りの変形を含む体系として扱われる。目次にある神話学とテキストの解体は、この見方が個々の物語を孤立させず関係の連鎖を開くことを示唆している。もっともこの分析は神話を単純な二項対立に遷延するためのものではない。対立を媒介し矛盾を処理しようとする複雑な操作を読むことに意味がある。本書は、神話の真偽や心理的感動を否定するのではなく、それらとは別の水準で文化が世界を分類し秩序つける仕方を明らかにする。読者はここからテキストを内容の容器としてだけ読まない視点を学べる。ソシュールから数学史へ、構造主義を支える形式的発想、初めての構造主義の特徴は、構造主義をフランス思想の異潮流として閉じず、言語学と数学史にまで遡って発想の系譜を説明することにある。ソシュールは言語を個々の単語の集まりではなく、相互の差異によって成り立つ体系として捉えた。この発想は文化現象を関係の体系として扱う構造主義の重要な前提となった。 本書はさらに遠近法や幾何学を含む数学的な考え方に触れ、変換群と構造の関係を扱う。ここで数学が果たす役割は、文化を数式に置き換えることではない。異なる形が一定の操作を経ても保つ関係は、何かを考えるためのモデルを与えることである。例えば、一見別々の神話や親族制度にも要素の置換や対立の反転として追える対応があるかもしれない。このような形式的視点によって、構造主義は個別文化の印象的な記述を超え、比較の基準を獲得しようとした。同時に本書は、数学を権威づけとして持ち出すのではなく、近代的な一点通し的世界観を相対化する問題系とも結びつける。人間言語文化数学を横断して構造の発想を追うため、思想史と方法論を切り離さずに学べる。主体が消えることと、モダニズム以後の思想史的課題、構造主義が与えた大きな衝撃の一つは、世界の意味を自律的な主体が作り出すという近代的な像を揺さぶったことである。本書の主体が消えるという論点は、人間が無力な機械になるという主張ではない。言語、親族制度、神話、社会的分類といった先行する仕組みの内部で、人間の思考や行為が可能になっていることを指摘する。つまり、主体は全ての意味の絶対的な起点とはみなしにくい。この視点は、西洋中心の進歩史観や普遍的理性への素朴な信頼を批判的に検討する契機となった。他方で、本書は構造主義をそのままポスト構造主義へ接続する流家的な理解には慎重である。構造主義が何に対する批判として生まれ、どのような分析上の強みを持つのかを把握しないまま、主体の解体だけを標語化しても、社会や制度についての責任ある思考にはつながらないからである。巻末のブックガイド風の章と結びは、関連する思想家への入り口を示すだけでなく、日本で現代思想を受容する際の課題にも視線を向ける。本書は、主体を相対化する洞察と社会を考え直す責任を対立させずに考えるための基礎を提供している。結論として、本書は、構造主義という語を聞いたことはあっても、レヴィストロース、ソシュール・モース、ポスト構造主義の関係を整理できていない読者に適している。思想史の予備知識が少ない学生、文学、人類学、社会学、哲学を横断して学びたい人、あるいは個人の意図だけでは説明できない社会の仕組みを考えたい人にとりわけ有用である。親族や神話という一見遠い素材を使いながら、記号交換、差異、変換という視点が、文化を比較し分析する上でどう働くかを具体的に示してくれる。同種の入門書と比べた際の強みは、難解な用語を列挙するのでなく、構造主義の核をレヴィストロースの仕事に据え、その源流を言語学、贈与論、数学的発想へと接続している点にある。また、構造主義を称賛だけで終えず、近代批判主体の位置、ポスト構造主義との距離、日本における思想需要という論点まで視野に入れる。そのため、読後には用語の暗記ではなく、現象を関係の配置として見る分析的な習慣が残る。原点へ進むための案内としても、現代思想の地図を作り直すための一冊としても、長く参照されてきた理由がある。ご支援いただける場合は、橋爪大三郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。